ではですね、ビジチャット FM、今日もやってまいりたいと思います。はい。今日はですね、ユビーの、PA 兼リーガルをやっているジュンコスに来ていただきまして、で、直近、ジュンコスがですね、いい感じのちょっとブログを書いててですね、ユビーの中のリーガルの、まあ、取り組みだったりっていうところをちょっとお話し、してもらおうかなと思って呼んでいます。ということで、ジュンコスよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今紹介に預かった通り、ユビーで、パブリックアフェアーズとして入社したんですけど、まあ、リーガルっぽいこととかもやったりしている感じになります。
はい、ありがとうございます。
入社したのが2021年の11月なんで、もう1年半ぐらいになりますかね。で、その前はですね、総務省で働いてました。国家公務員をやってました。で、まあ、そういう経歴なので、パブリックアフェアーズっていう形で、入社したっていう感じになりますね。はい。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうですね。パブリックアフェアーズって、けどそもそもスタートアップとかだったら知らない人もいるかもしれないんで、ちょっと簡単に何をやる、まあ、役割なのかっていうのをちょっと説明いただけますと。
そうですね。なんか、パブリックアフェアーズって確かになんか、まあ、かつては、まあ、政策障害みたいな感じで、多分大企業とかに結構置かれてて、多分その、まあ、省庁とか、国会議員とかを主にこう、ステークホルダーとして、まあ、規制改革、改革っていうかわかんないけど、まあ、あんまり自分たちにこう、マイナスなことが起きないようにみたいなことをやったりとか、まあ、あと許認可を求めて交渉したりとかみたいな、そういうイメージが皆さん、多分強いのかなって思ってるんですけど、まあ、その、パブリックアフェアーズっていうのはもうちょっとこう、なんだろう。広く、こう、ステークホルダーの人と関わるものかなって思っていて、まあ、全然その、なんか新しいものだから、正直定義っていうのはあんまり決まってないかなと自分では思ってるんですけど、なんていうかその、まあ、PR、PA みたいな感じでさっき空母が紹介してくれたかなと思うんだけど、なんか、まあ世の中、PR がその、世の中本当一般をまあ相手にしてると思ういう感じだとしたら、まあ PA はもうちょっとこう、なんだろう、ステークホルダーコミュニケーションみたいなところにもうちょっと特化しているかなと思うんだけど、結構その規制当局とかそういうのに限らず、世の中に対して、パブリックに対して、こう、なんだろう、プラスになるようなその働きかけをしていく存在っていうふうに思っていて、まあ、その中の一つに、まあ、規制を改革していくみたいなのもあれば、まあ、ユビーで言えば、その自治体さんとの協業みたいなのやったりとか、なんか本当に、なんだろう、決まったことっていうのはあんまりないのかなと思っていて、まあ世の中を良くしていくための一つのそのあり方みたいな感じかなと自分では捉えてます。
なるほど、なるほど、なるほど。そういうことね。結構その政策とかに、とはいえ関連してることはやるっていう定義なのかな。
もちろんその政策とかそういうところがまあキーというか根幹にはあるんだけど、まあその、じゃな、なんか、その、なんでその規制が変えなきゃいけないのかっていうのは、別にその自社のためとかっていうんじゃなくて、やっぱり世の中的に、まあこういうふうに規制変えていったらみんながハッピーだよねっていうような、そういう話が、まあ根底にあるかと思っていて、なんでまあその従来みたいな感じで、その、なんですかね、自分たちのこと考えて規制当局とだけコミュニケーションすればいいみたいな話とかではなくて、まあ広くいろんなステークホルダーと関わっていく必要があるかなっていうふうに思ってます。
うん。なるほど、なるほど。まあ、その、まあ、自分たちの会社っていう観点だけというよりは、社会こう全般から見た時の動きだったりだとかっていう、まあ、政府だけじゃなくてっていうところと、っていう感じですかね。
そうですね、そうですね。まさにまさに。
なるほど。なるほどね。ちなみに、まあ、ジュンコス時代は総務省から来てっていうところで、官僚から、そのスタートアップみたいなキャリアって最近結構一般的になってきてるのか。
最近は結構増えてるかなと思っていて、まあ自分たちの周りでも、まあ結構やっぱり一昔前は官僚から転職するってやると、コンサルとかに行く人がちょっと多かったかなと思っていて、で、なんかそのコンサルを挟んで事業会社に転職するみたいな人も、まあ結構多かったかなという印象なんだけど、最近はやっぱ直で、スタートアップとかに行くっていうのは結構増えつつあるかなというふうに思っているかな。まあ実際に私も、その、同期だった、モイシっていう、もう一人のパブリックアフェアーズ担当の人に誘われて来た形になっていて、 あと、まあ、それ以外にも結構スタートアップに転職した後輩とかもいるので、最近は割とキャリアの一つの選択肢として、結構メジャーになりつつあるのかなというふうに思うかな。
なるほど。なるほどね。素晴らしい。ちなみに、とか、この中で、まあ実際に、こう総務省から来てみて、なんだろう、ギャップみたいなとかってあったりするのかな。これ、これ単純に、官僚からスタートアップ来た人ってどんな感覚なんだろうなと思って。
もうギャップって言ったらもう全部がギャップなんですけど。やっぱ官僚組織ってね、世の中的に言われるぐらいだって、やっぱり本当ピラミッド組織で、まあ、セクショナリズムって言われるように、縦割りのところとかもあったりして、まあ、それはなんか、そうやった方が効率いい部分とかももちろんあるから、別にそれが完全に悪とかではもちろんないんですけど、まあ、やっぱり、その、スタートアップのこれぐらいの人数の規模で、ね、やっぱ、こう、フラットな組織っていうのを歌っているので、特に、私が入社したディスカバリーにおいては、なので、まあ、本当に全てがギャップっていうところかなというふうに思ってます。
なるほど。まあ、逆にね、逆にそうなると、あんまり、ギャップがないかも。全部違ったら。ちょっとだけ違ったらあれだけど、理解です。ありがとうございます。ということで、ですね、リーガルの話をちょっとしていきたいかなと思うんですけど、なんか最初に、今、ジュンコスがこう、やってるテーマだったりだとか、どこら辺、今、まあそもそも、なんでコピーとリーガルやってるかみたいなとか、ちょっと簡単にお話ししていただけますと、
そうですね。まあ、PA って、まあ、その、まあ、いろんなステークホルダーと、その、関係を持つっていうことをさっき言ったけど、やっぱりその、肝になるのは、やっぱ、規制周りのところは、やっぱ、あるかなと思っているので、そこはやっぱ、リーガルとかなり密接に関連しているところがあるかなと。その、まあ、当局から持ってきた規制について、じゃあ実際自分たちの事業でどういうふうにインパクトがあるか、みたいな結構、リーガルがその、個別の論点とかに、まあ、関係してきたりするので、まあ、結構表裏一体一緒に、実際の他の企業とかでも多分一緒に動いているところは結構あるかなと思っていて、まあ、リーガルの人が PA 的なことをやってるみたいなのも全然あるし、まあそこはなんかあまりこう切り離せなくて、まあ密接に関係しているところが あると。なので、まあその日頃から結構その、なんだろう、社内で新しい事業をやりたいみたいな話とかあると、まあ、そのリスクをどういうふうに見積もるかみたいな話になると、まあ PA もリーガルも一緒に考えるみたいな話は結構あったりして、もともとそこは、まあ、結構本当、その一応ポジションとしては違うけど、まあ一緒にやるみたいなところがありますと。で、なんか、その、まあ入社した時の感じで言うと、まあやっぱまだそんな PA とかリーガルとかがちゃんといるみたいな感じじゃなくて、なんかどういうふうにリスクを扱っていいかわからないみたいなのがあって、まあなんかちょっと、なんだろう。これ PA なのかリーガルなのかよくわかんないけど、なんかこれどうしたらいいみたいな感じで、相談されるみたいな感じだったと。でもやっぱその、なんだろう、事象が起こるたびに呼ばれて答えるっていうのは多分あまり良くなくて、その、なんだろう、知見とかもたまらないし、その同じことを別の場所で聞かれたりみたいな感じのことが結構あるなと思っていたので、なんかこう、いい感じに回せるようにしたいなっていうのは、まあ、結構ずっと思っていたっていうのがありますと。で、
うん。
まあ、その、
それまでは、結構、なんだろう。明確に、純子って、まあ、その当時は PA、もともと PA としてやってて、その時も、まあ、いろいろ相談を聞いたみたいな、こんな感じだったの。だから、なんかリーガルに対して、相談するみたいな、結構オフィシャルにするみたいなのが、まあ、もともとない状態で、こう、カジュアルに聞かれてたみたいな、そんな、詳しそうだから、その人に聞こうみたいな、なんか、そんな感じだったってことだよね、もともとは。
なんか、その事業の、なんかスラックチャンネルとかで、まあ、こういうことやりたいなみたいなこと話してて、まあ一応なんかこれ PA だかリーガルだかわかんないけど、ちょっと相談しておこうみたいな感じで、こうシュッと呼ばれて聞かれるみたいなことが、まああって。で、まあその場では答えたとして、でもなんかそれが結構スラックとかで話しただけだと、まあなんかいつの間にか流れていっちゃって、どこでどう意思決定したかもよくわかんないし、なんか同じことまた別のところで聞かれたみたいなのが、まああったりとかして、なんかこれどうにかしたいな、みたいなのをずっと思っていたと。
うん、うん。なるほど。まあ、特に UB だと、やっぱりその医療のプロダクトなんで、まあそういった形で、なんか一個施策やろうとしても、これが、 どういったに使われるかみたいなところが、結構、専門的な知識がないと難しいっていうところを、まあ、トリアージしてっていう感じだよね。
そうそう。医療系は結構規制がたくさんあるので、その、ドメイン特有のがあるので。で、やっぱそれをみんな、社員全員が同じような知識レベルで持つのっていうのはやっぱり無理なので。まあ、それはやっぱ相談してもらえたら答えるんだけど、でもなんかその相談がやっぱり体系だってできていないと、まあ、結構無駄な手戻りがあったりとか、その何度も、同じ論点がまた出てきちゃったよね、みたいなとか、そういうのがあるなって思ってたので、まあそこをなんかうまく仕組み化したいな、みたいなことをずっと思っていたというのがあります。
うん。なるほど、なるほど。仕組み化っていうのは、ブログを読むと、スラックでやってると。
あ、そうそうそう、そう。なんか、
いうところで。
あ、別にその形は何でも別に、まあそれは良かったんだけど、なんだろう。まあ、もともとその、まあリーガルとか、まあセキュリティとかいろんな人たちがいる中で、まあ、なんか、こうバラバラ相談されて、まあ、何度も言ってるけど、その知見がなんか集約されないみたいなとか、まあ、いろんななんだろう、手続き的なところがちゃんと整ってないっていうのが、まあ本当になんか生産性を毀損しているなと思っていたので、で、結局なんかその問題を指摘したときに、その、なんだろう、テクニカルにどう反映すればいいかみたいな、その法令的なところと技術的なところの橋渡しみたいなの結構うまくできないみたいなのが、まあ、一個、もう一つ問題点としてあって、まあ、セキュリティ的にこういう問題があるけど、それをクリアするためには、まあ、どういうふうにこう、実際の技術として落とし込めばいいかみたいなっていうのが、まあ、リーガルだけじゃやっぱちょっと難しかったりとかするみたいな。で、なんかその、なんだろう、関係者をなんかバラバラ読んで、なんかこう問題を解決しようとしても、なんかそれはなんかあんまりよろしくないよね、みたいな感じで、まあその、なんか、すごい場当たり的な対応みたいな、その論点が出てきたときに、あ、これも対応しなきゃ、これも対応しなきゃ、みたいなのが、なんか、こうバラバラと出てきて、まあ、その場でなんか、なんだろう、これわかる人はこの人が、みたいな感じで、こうメンションし、適当にメンションとかしてやっていくみたいな、すごい無駄だよね、みたいな、があったと。
うん
で、
まあ、誰ちもたまま、溜まっていかなくてして。
そう。
基本的に同じ人が、一見見てたら、こう、どんどんどんどん、まあ、似たようなイシューとかがあった時に、こう、どう解決したらいいかみたいな感じところが、溜まっていくみたいな。
そうそうそう。っていうのがある中で、まあ、ちょっとブログの中でも触れたんだけど、まあ、その組織が分割するみたいなのが、まあ、あったと。で、ディスカバリーの中にあった、その、コーポレート、リーガルとかセキュリティみたいな、その、もともとポジションだった人たちが、まあ、そのコーポレート組織に分離していって、で、その、もともと、なんだろう、中にいた人たちに、そうやってなんかこう、なんか、スラックとかで適当に聞いてたっていうのが、前よりやっぱやりにくいよね、みたいな、組織が分かれることで、っていうのが、まあ、実際的な問題として出てきたので、まあじゃあもうちょっとちゃんと体制作ろうかっていう機運がそこでまあ生まれたっていうのは一つあるのかなって思っているかな。
うん、なるほど、なるほど。
なんか同じワークスペースも同じスラックとかにまあ常駐してて適当に呼んでまあ答えてくれてたみたいなので、まあなんとなくそのちゃんと体制作らなくてもできていい。なんとなくまあその場当たり的であったけどその場ではできてたっていうのが、まあちょっとやっぱ組織とかちゃんと分かれて、まあその、まあ、コーポレートはコーポレートで別のワークスペースがあって、まあ、すでにそのディスカバリーの中に目を見張ってるわけにもいかないみたいな感じに、やっぱ、実態として、ま、なっていったっていうのがあるんで、まあ、そこはじゃあディスカバリーの中でちゃんと解決できる体制作った方がいいよねっていう、まあ、機運が生まれたよねっていう、ところがあります。
IB の中にある IB ディスカバリーって、ま、プロダクトの組織なので、まあ、そこにいる人はやっぱりプロダクトには精通してて、一方で、その、リーガルが、まあ、どちらかというと、コーポレートサイドにいるっていう、課題があって、まあ、そこの、一個はトリアージをやっぱり早くするっていう目的で集約するっていうのも、まあ、そうだと思う。ちなみになんか、結構その、プロダクト開発において、まあ、本当アーリーステージのサービスとかだったら、あそこら辺のリーガルとかもうあんまりチェックとかなく、どんどん出してみたいな、やってるところもあったりすると思うんだけど、なんかそこのスピードと、チェックの、まあ、バランスというか、なんかどうやって こういい感じに整えていったみたいなとかってあったりする？
うん、まあやっぱりその、なんだろう。確かに本当にちっちゃいアリフェーズのところとかに、ちゃんともうあらゆるリスクをなんか見込んで、なんか取っ払ってやれっていうのは絶対普通に無理だなと思うし、まあ実際その影響範囲が少なければ取れるリスクみたいなのって言ってあると私も思うけど、まあもう弊社に至っては結構その、もう1000を超える医療機関とかで、まあ、サービス提供してますみたいな話とかになってくると、やっぱりその影響範囲すごく大きいかなと思っているので、なんか本当にその事業全体に影響するような話とかだと、まあそもそもなんかこう我々がリスクを犯しちゃって、なんか事業が止まっちゃうみたいになると本当にそれは問題だと思うんで、やっぱそこは影響範囲とかを見ながら、まあ取れるリスクをどこまで許容するかっていう話にはなってくるかなと思っていて、まあ、他方でその、まあ、その今言ったみたいに結構その、ユビーとして事業大きくなってきたけど、まあ、例えばその、医療機関のうちの10ぐらいでその、試しにこの施策やってみた、見ますみたいな話あれば、まあ、その、今の事業フェーズやっても、まあ、影響範囲はごく小さいから、まあ、試す分にはこれぐらいならいけるよね、みたいな判断はできるかなと思っていて、そこは本当にもうバランス、要はバランスっていう感じかな、と。思いますと。
うん。なるほど、なるほど。なるほどね。まあ、バランスっていうところで。ちなみに、その、社内で、それを、こう、なんていうのかな。やる、早くするための工夫みたいなとか、そういうのってあったりするのか。
なんだろうな。まあ、でもなんか、基本的に、まあ、我々のマインドとしては、まあ、なんか、まあ、そのスピード感毀損したくはないと、もちろん思っているので、なんだろう。とはいえ、なんか、リスクが取れるものか取れないものかみたいな判断はやっぱりしなきゃいけないとは思うというのは根底にあるので、なので、その思想のもとで、まあ今、そのブログとかに書いたその相談窓口を作ったその背景としては、とりあえずまあ、迷うものは全部相談はしてくれ。で、それを素早く裁きますっていう感じなのかなって思っていて。で、まあその。
なるほど、なるほど。
で、ただその迷うものは相談してくれる前に、ちゃんとそのこういうものは相談した方がいいよみたいな基準は明確化して渡してあげて、で、その事業側で、まあこの基準にのっとって、まあこれは別に相談しなくてもいいよねっていうところはクリアにしてあげてるっていう感じかな。
うん。
いる。という感じ。
なるほど、なるほど。レイとかを出して、まあ、このレベル感だったら、まあ、全然。
そうだね。まあ、そういう目線を社内でちゃんと合わせるみたいな感じかな。なんか、その、なんか、やっぱ、事業のフェーズとか、まあ、規模とか、まあ、あとその扱う、その、事業内容によって、多分本当になんかその、なんだろう。相談して潰さなきゃいけない論点っていうのは本当に多分結構やっぱ個別にやっぱかなり違ってくると思うので、まあ、会社の規模とかだけ関係なく。なので、まあ、なんか基本的には迷うものは相談してほしいっていうのが、まあそのリスクを見る側のマインドとしてはあるけど、まあ、他方で、まあ、やっぱそのスピード感を毀損したくないっていうのはすごくわかることなので、まあ、なるべくその基準を明確化してあげた上での個別相談みたいな、そういう思想かなと思っています。
うん、なるほど、なるほど。なるほどね。理解。いやー、いいですね。それにこれは、なんか取り組みとしては、こう横展開もスマートしていったっていうところで、まあ、指にある、事業側の組織、事業というかプロダクト組織のディスカバリーでやって、で、あとは医療機関の UCS と、製薬事業向けの UPI っていう他の組織でも、これが実装されていったと。いう感じですかね、これを見ると。
なんかその、なんだろう、今、その、社内で目線を合わせたいみたいな話したと思うんだけど、まあ、なんだろう、横展開を、まあ、しましたっていう話なんだけど、やっぱ、ディスカバリー、その、開発組織のディスカバリーはその、一番最初に窓口入れたんで、結構その、相談する側も習熟度が上がってきていて、で、なんだろう。
なるほど。
結構、まあ、 お互いにこれぐらいだったら相談しなくてもいいよねとか、まあ論点こんなもんだろうみたいな結構すぐに判断できるぐらいの感じになってきている一方で、ちょっとまだその社内での目線は合っていないみたいなのがあって、でなんかその辺は改善していきたいなっていうのを今、担当の中ですごい話しているところだったりします。
なるほど。確かにね。結構やっぱり最初にこれ導入したときは結構社内で、まあ、啓蒙活動というか、してたかなと思うんですけど、やっぱそれがこう、運用していくときになって、こうどんどん新しい人が入ってきたときに、ちゃんと、それを理解してもらって、どこまでだったらその事業のスピードを伝わってやっていけるかみたいなところとか、もちろんリスクを最小化していけるかみたいなところが、確かに目線合わせていくの難しい。ちなみに、それは今は新入社員に対してはオンボーディングとかでやってるっていうような感じだったのかな？
やっているはず、やっているはず。ちょっと私は担当
してない
んですけど。
なるほど。
やっている。
なるほど。ちなみに、そっか、今はそこの聞くのも、じゃあ、コーポレートの人が、やってるって感じ。他の UCS とか UPI に対しても、もともと純子さんはそのディスカバリーにいて、中でやってたけど、そう。それでコーポレートに持っていってやってるみたいな。他の時も。
そうそう、まあ、もともとそのディスカバリーで始めたものだったのを、まあ、その全社に展開しますってなった時に、うん、まあ、機能は全部その、コーポレート側に持っていって、で、まあ、その、まあ、とはいえ、その、なんかブログにも書いたけど、別に、コーポレートの人が増えたわけではないので、まあ、一応そのコーポレートのリーガルとかがメインで、まあ、見つつも、まずそのディスカバリーとかの人とかが手伝いながら、まあ、全社的なその、相談を受けているっていう形に今
なるほど、なるほど。なるほど。で、まあ、一番いい塩梅で、になるように、まあ、啓蒙中というような。
そうですね。
ありがとうございます。
登場です。
うん。なるほど、なるほど。まあね、これがこう、会社が成長していくということなんだなと思いました。まあもちろん、事業が大きくなればなるほど、リスクは大きくなると思うんで、はい、やっていきましょうというところで、ありがとうございます。ちなみに、そんな、純子だけど、まあそうやって、この、リーガル的なというか、まあ、様々なリスクを減らすために奮闘している純子だけど、最近、採用したい職種とかっていたりする？
いや、もう圧倒的にリーガルが欲しいです。
欲しいですと。
やっぱり、なんだろう。まあ、相談とかだけじゃなくて、普通にまあ、もちろん限らず、やっぱリスク、やっぱ医療ドメインって、本当にちっちゃなリスクが大きな事象につながっていくかなと思っているので、まあなんか、やっぱどんなことでもやっぱ相談してほしいみたいな、この今ずっと話す中で言っていた通りなんですけど、まあそこですね、やっぱその今正社員のリーガルだけではちょっと対応しきれなくて、ちょっと業務委託の人とかに入ってもらったりしながら対応してるんですけど、まあなんかその、やっぱ相談を受けることで、その受ける側もすごいナレッジとして溜まっていって、すごいやっぱ社内に還元できるものがあるかなというふうに思うので、対応できるだけのリーガルもっと欲しいなっていうのがあります。
そうね。まさしく。そうね。まあ、いろんな、イシューというか、結構いろんな論点があったりして、まあ、やりがいは少なくともめちゃくちゃある、話かなと思うので、ぜひ、これを聞いてるリーガルの方は、全国に、なんだろう、カジュアルミーティングみたいな、ミーティングじゃないか、カジュアルチャットみたいなやつで。
はじめ、まあ、私でもいいんですけど、はい、ちゃんとしたリーガルも実は、コーポレート
で。確かに、確かに、確かにね。はい。
そちらに繋いでいただいて、こちらでも。
話聞いてみてください。
はい。
はい。ありがとうございます。ということで、本日のですね、EB の、PA、パブリックアフェアーズリーガルの純子さんと一緒に、リーガルのお話をさせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
最後まで聞いていただき、ありがとうございます。気に入っていただけましたら、bizchat.fm のアカウントのフォローをお願いします。Twitter でのコメント等もお待ちしています。また、bizchat.fm で話してほしいテーマを募集しているので、概要欄からご応募ください。また次回お会いしましょう。さようなら。